ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をご紹介していただいているコーナーです。今週もお電話でのご出演になります。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしての釧路歴史探訪のコーナーになりますが、先生、まずは今週の話題からご紹介をお願いいたします。
今夜は紹介一元さんお断りです。京都の知恵ではないでしょうか。京の都が培ってきた長年の蓄積を外側からの目線で紹介してみます。新型コロナウイルス、短期間に地球上を席巻、凄まじい勢いで勢力を広げてしまいました。この間に話題となるのは東京の老舗の廃業閉店です。歌舞伎座前で高級弁当屋の小引町弁町、森鴎外ゆかりの上野の水月ホテル鴎外荘、吉祥寺のフランス料理店芙蓉亭、いずれも予約客のキャンセルが相次ぎ、予定欄は空白になってしまったと報じられています。コロナ廃業、コロナの原因でお店を仕事を辞めてしまう廃業、そんな用語が生まれそうです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。新型コロナウイルスによるいろいろなさまざまな影響が出ておりますが、今日の釧路歴史探訪では紹介一元さんお断りということで、今日の話題から佐藤先生にお話をご紹介していただきます。
一元さん、数字の1に見学の件、一見ではなく一元さん、このように読むようです。この用語について読み方、一元さん、初めてその店に来店した客のこと、そう説明されています。その意味するところは、得意客ではなく店の関係者の誰とも面識を持たない客や、得意客の紹介を持たない客などを指すとされています。元の職場に、京都出身の先輩がいました。この先輩が言うのです。一度ね、お茶遊びを体験したいと思いさ、京都に住んでいる兄貴に頼んで案内してもらった。先輩はそう申していました。お店ではさ、常連の客人とのお付き合い、そのレベルを決して外れないんだな。いつも通っているお客さんが注文するお値段、注文する料理の水準、それでもてなしてくれるんだ、そんなことを話しています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。さて、テーマの中でも出てきてます一元さん、佐藤先生の先ほどのご紹介では、店の関係者の誰とも面識を持たない客や、得意客の紹介を持たない客などを指すということになっています。
一元さん、この言葉に加えてお断り、この用語が組み合わされています。元の職場の先輩はお兄さんの紹介で初めてお店を利用することができたということです。そこでポイントを考えてみます。 1. 紹介者とお店の長年の取引水準の維持、長年の取引水準の維持。最初のポイントはどうやらそこ、つまり長年の取引水準の保ち続けることにあるようです。お客さんのお好み、お客さんの料理を食べる間合い、またその席で交わされる会話の知性や水準、お店はお得意様に最大限の真心こもったもてなしを尽くす、そこに全神経を注ぎ込む観点、それが長年の取引水準の維持ということではないでしょうか。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。一元さんは一元さんお断りの語で、知られています。佐藤先生、あんまりこう 身近ではないんですけど、経験はないですけど、言葉だけは知ってますね。
そうですね、まあ、そしてそのことを指して、京都のお店は冷たいという言われ方もあります。まあ、そこで、これから紹介するのは一軒の旅館宿屋さんなんですけれども、そこが一元お断りかどうかは別にして、水を尽くしたもてなし、この側面を、NHK の番組から紹介しようというふうに思います。京都中京区の俵屋旅館、宿泊の外人ゲストは驚嘆驚きます。何に驚いたかと申すと、料理、出てきた料理を食べ終えて一服、その実に絶妙なタイミングで次のお料理が運ばれてくる。先ほどお客さんの間合いということを申し上げました。今日おもてなしの極意その1は、実に絶妙なタイミング、間合いにあるようです。俵屋旅館というのは創業304年、街中にあるにもかかわらず、宿に一歩入るとそこは都の喧騒を離れた静寂が広がる世界とされています。
今週の釧路歴史探訪は、紹介一元さんお断りです。一元さんの対局にある子、常連さんでしょうか、まあ、リピーターという佐藤先生言葉もありますけれど、
はい、小さな心配りが積み重ねられ、派手さとは対局にある本当のもてなしを実感させる宿として、リピーター、ついに一度行くと二度三度と行きたくなる、いわゆるハマるとか癖になってしまう、やみつきになるということをそのように申すと思います。今夜の放送は紹介一元さんお断りです。ポイントの第1は、お客さんのお好み、お客さんの間合い、交わされる会話の知性を承知の上でと整理しておきます。そしてお得意さんに合わせ、ふさわしい芸を身につけた人を応接させる、このように取引水準を維持することの中身、そのように整理しておこうと思います。
一元さんをこのお断り、芸妓さんがもてなす老舗の高級料亭などで典型的に、まあ、イメージする部分も佐藤先生あると思いますけれど、
はい、そうしたところを利用するのは経営者というふうに言われる人が圧倒的に多いですね。サラリーマンにはなかなか行きにくいところで、伝統的な商いを続けている経営者が行かれると思いますけれども、経営者には2つの顔があると思います。また2つ以上の芸を持っている、そう言って良いのではないでしょうか。第一に、経営者としての合理性あふれる経営センス、いわゆる合理性あふれる表情というのを経営者は持ち合わせています。一方で第二に、お得意さんをつなぎ止めていく人間性に満ちた表情、これも経営者はもう一つの顔、もう一つの芸として持っているのではないでしょうか。先週の放送で伊藤忠商事会長を務めた丹羽宇一郎さんの話をしました。この話の中で肝心な点は、正業は勤労者サラリーマンでも、自分の生き方、人生は自らが経営者という点にあると思うのです。商売で自らの生活を作り、芸でこれで周囲をつなぎ、そして顧客を巻き込み、自分自身を育てているのです。
一元さんお断り、第一のポイント、お客さんのお好み、お客さんの間合い、交わされる会話の知性を承知の上でと、このような形で佐藤先生にポイントを紹介していただきました。佐藤先生、続いては次のポイントになります。
はい、次のポイントは、紹介者とお店の長年にわたる信用信頼関係の維持、この点にあるのではないでしょうか。顧客の身分保証、また顧客が普段から積み上げている生活の姿勢、最後は懐具合、転換するに決して来客のお客様に恥をかかせない、 この恥をかかせない水準の中には連れてきたお客様に対してこの方はこの程度のセンス、この程度の味覚、この程度の、人格ですというようなことを提供する料理やさまざまなサービスを通じて担保するという側面です。ごめんなさい、さまざまなサービスを続けて担保、裏付けをするという側面です。そこは貴族と皇族に育てられた京都の町の中での商いです。貴族や皇族はよく知られた存在、店の関係者など一人一人を知っていなくとも、むしろ知るはずのないあのお方、その存在が貴族や皇族の立場です。そんな貴種、尊い人種、また品格的に高貴を満足させてこそ長く続いてきた点に京都の商いの原点があるのです。
今週の釧路歴史探訪は紹介一元さんお断りです。第2のポイントは信用、信頼関係の維持ということになります。
例としていかがと思いますが、例えて申すと次のような点です。成人天皇がこんにちはとお店にやってきたとします。まずはありえないことですけど、そうしたとき、まず先方は、皇族側は十分に訪問する店を調査し、そこのお店に訪ねていくことの意味と、訪ねていくことに生ずるリスク、危険を両面から注意深く検討するのだと思います。訪問を受ける店は第一に緊張です。訪ねてくる方、会ったこともなければ触ったことがなくても、全てに見当がつきます。いかにそのお方を満足させ、裁縫を再び訪れてくれることを期待する点ではないでしょうか。
今週の釧路歴史探訪は紹介一元さんお断り、佐藤先生、その点に信用、信頼関係の維持というのがかかってくるんでしょうか。
はい、今皇族さんを例にさせてもらいました。訪問を迎えた客はこの人支払い大丈夫だよなどと決して思わないことでしょう。また今新型コロナウイルスに感染しているかもなど考えることではないのです。それよりも店自体が何度もチェックを受け厳しい調査に困るほどです。また感染しそうな密閉密接密集の3密などにも近づかない、従業員は決して近づかないと決めています。そこで一元さんお断りの意味です。それは長い期間に培われた信頼、信用の知恵とする側面を持つということではないでしょうか。指揮者、つまり専門家は結びます。一元さんお断りとは、長きにわたる信頼関係を結びたいからこそ、あえて初めてのお客様をお断りするのが真意なのだろう、そういうことです。
それでは釧路歴史探訪、今週の最後のポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
今マスクなし、それではバスに乗せないの国も現れています。新型コロナウイルスには老舗と顧客の分断にも忍び寄る、そして老舗を廃業閉店に追いやっているところがあります。二社をつなぐ信頼信用の関係、決して移さない客を迎え、かつ移させない事業者側の経営の腕と絆、そういう目に見えないパイプ、目に見えない理念があるのではないでしょうか。利用客もお店に行って移るか移らないかではなく、自分は決して移さないためにそこを心得ているのだと思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。